はい、今日は創世記3章1節から5節ですけど、今読んでもらいました。これね、初めて聞く人も聞いたことある人もおると思うんやけど、これをね見ていきながら、じゃあ今日はね罪っていう話が出てきたんで、その辺をちょっとね、聖書から、まあどんな聖書がいいよ、罪って何なんやろかっていうところをちょっと迫ってみようかなと思ったんですよ。で、今日ね聞いてみたいんだけど、まあみんなね今まで何年生きてきたかな、ちょっと考えて、自分の歳を考えてほしいんだけど、今までね日本の法律を一回も破ったことないですよっていう人いますか？ちょっと手挙げてみようか、拍手してみようか。日本の法律破ったことないですよっていう人。あら、みんなある？
ある。
みんな、
私はある。
私はある。
私は、
おお、日本、スピード違反、駐車違反。他にどんなのしたの？みんな、そんなにみんな守ってないの？すごい。まあ基本的に。ロッキーもね
守ってる
ってないこともあったんですよ。
だから拍手しない。
そう、ロッキーも守ったことってなかったことがあって、うん、時々で、ちょっと意外ですね。もうちょっとね、子供は大丈夫かと思ったんだけど、子供もあんまり拍手してないんだ
よ。
いつも何？
公園渡るときは、
ああ赤信号、あ、あれ、ね、っていうかようこれ分かっとるよね。
よく考えてるよね。
で、悪いって分かっとるのにしようわけな、じゃあ。なんかさっきそんな話が出てきましたけどね。いやー面白いわ。ちょっとこの結果意外で、みんなここまで自分が法律を破っとるというのを分かっているっていうのがすごいなと思ったんですけど。じゃあ、今ね本当は日本の法律破ったことないですって言ってくれる人がおってほしかったら、本当はじゃあっていう風に聞きたかった。で、じゃあね、神様、聖書はほら神様がこの世界作ったって言ってあるやろ。そしたらさ、聖書がいいよルールってさ、誰が作ったルールと思う？
神様。
神様よね。じゃあ神様のルールを一回も破ったことないですよっていう人おるんかいな？
おらん。
絶対おらん。すごいな、絶対おらんって断言したよ。
いや、一人
ある、ね、一人おる。
あ、
二人、あ、二人おる。二人おる。一人、
いや、結構おる。
結構おる。あ、いろいろ、なんかいろんな、
ね、神様とその天使たち。
あ、天使たち、なるほど、面白いこと出てきましたね。またそういうの言い出すと長くなるんだよな。じゃあその話はまた今度別の機会に、攻めてみようと思うんだけど、人間だけで考えてみたら、神様のルールを一回も破ったことない人っておるかおらんか？一人はおるよね。一人はおります。だけどその一人をのけたら他におるんかいな？おらんよね。おらんです。だから今日のこの創世記の3章っていうのは、あ、これ自分には関係ないわっていう人は一人もおりませんね。これ人間である以上みんなに関係があること。なんでかっていうと、一番最初の人間だったアダム君とエヴァちゃんが今日ね、エヴァちゃん、エヴァちゃんかわいいね、おばちゃんじゃないよ、エヴァちゃん。で、この二人が、なんとですね、最初に作られた人間なのに、最初に神様ルールを破ってしまうっていうことをしてしまう。で、今日読むところはまだそこは出てこないんだけど、今日読むところがきっかけになって、そこから始まって結局二人ともがこの神様のルールを破ってしまうという、まあ、最後の、ね、結果になってしまったっていう恐ろしいことが起こってしまったんですよ、これが。ね、もう本当に悲しいんだけど。でね、今日最初にヘビっていうのが出てきた。これってさ、本当のヘビやったと思う？それともなんか例えっていうか、そのなんか違うのと思う？なんとも違うやつ。これ何のこと言いよると思う？ヘビって。
サタン
よね。サタンって何？
ヘビ。
そうね、まあ間違いやな、間違いですね。サタンは蛇ではない。
神じゃない。
神様の敵。
何？
神。どうぞ。
ごめん。
影。
影。なるほど。影が最初影って言ったよね。罪って何って言ったら。いやー深いこと言いましたけどね。で神様の敵っていう今出てきました。そうだから神様の敵っていう言い方が結構分かりやすいのかなと思います。とか、まあ、他にもね悪魔とかサタンとかいろんな言い方するんだけど、とにかく一番のこのサタンの特徴は何かっていうと、神様がやろうとすること、この創造主がやろうとすることを全部端から端までぶっ壊して台無しにしてダメにしてやろうっていうのがこのサタンの思い、ね、だから、神様がやることを一つも喜べない、ね、なんかこれっていつも文句ばっかり言って、もういつもどうにかして潰してやろうと思ってる、そういうやつです。 こんなんおったらさ嬉しい嬉しくない、どっち嫌よねこれね、嫌やろ。だけどなんとこのサタンがですね、神様が作った、創造ね、あのクリエイト、クリエーション、クリエイトっていうことをしてくれて、その最初の人間たちのところにいきなり寄ってきた。そして、話しかけたやけどね、このまず話しかけたこの言葉ちょっと注目してみたいね。まず女の人に話しかけました。アダム君のところにいきなり来たんじゃない、ね、最初エヴァちゃんのところに行った、そしてなんて言った最初、なんて言った、いきなり消してし、なんて言った、
全部食べたら
いかんって言われたのって言った。それそれっていいね、
それ言おうと思った。
全部ね、神様はどれも食べたらいかんとかそんなこと言ったとって聞いてきたんですよ。でみんなは2章にちょっと戻ってみたら、神様が本当は何て言ったかっていうのが書いてあるんだけど、何ち言ったか知っとる、うん、何ち言ったの、
この祭りをなす善悪の知識の木からだけは取って食べては
いっていうことはどうなの。その前にちゃんと神様言ってくれた言葉があるんやけどさ、そうやろ、う
ん、
園にある木はどれでも木の実食べていいんですよって、いいんですよって言ったよ神様は、うん、ね、いいんですよって言ったやろ。なのに今日サタンは女の人エヴァちゃんに何て言ったの、いかんって言ったとって、うん、もうこれどうよ、ちょっとこれね、狡猾ってまだ難しい言葉言うけど、狡猾って要するにこすいっていうことね。
ああそれ知らない、
こすいもうね、こすいんですよサタンは。サタンはこすいで、そう、悪賢いってことね、悪賢い、ずる賢いね、ああ腹黒い、いろんな言い方ありますけど、でとにかくサタンはね、神様はどれでも食べていいよって言ったのに、女の人にどれも食べたらいかんとか言ったとっていうふうに持ちかけてきた。これまず俺たちも覚えとかないけん。今日の話はね、誘惑、誘惑っていうのはどういうことかっていうとね、ちょっと悪いことなんやけど、これ悪くないようなふりをしてちょっと誘ってみるけん、お前一緒にせんかっていう、そういうことなんよね。でサタンももうご多分に漏れず、これものすごい悪いことなのに悪くないようにさせようとしてる。でもその前にまずサタンがやったのは、いいことを悪いことのように見せた。わかる？どれでも食べていいよって神様言ったんでしょ、うん、なのに神様はどれも食べたらいかんって言ったのって言ったね。いいよって言われたことをいかんって言われたんって言ったんですよ。つまりあんたいいって思っておうことを言われたかもしれんけど、これ悪いって言われたのって、こんなん言われたらさ、みんなどうなる、どういうふうな気持ちになるやろか、ちょっと不安になってくる。分かりやすい、そうやろ、そうやろ。 でもさ、いきなりこの時点でわこいつめちゃくちゃ悪いやつやん、絶対騙されんようにもう逃げようとか思う？まだ思わんよね。わからんやろ。わからんのですよ。だけどわからんようにしながらね、こそーっと不安の種を心の中に植え付けてくる。これよくやる、サタンの悪常套手段ね。いきなり悪い人が悪そうな顔をして悪い声で悪い話を持ってきたらみんなどうするよ？逃げるやろ。そしてあ、この人は悪いなってすぐ分かるやろ。やけど悪い人がいい人のような顔をしていい人のような話し方をしていい話のような話をしたらどうなる？
そうかな、
そうかなって信じてしまったりするよね。つまり騙されるってことだ、うん、サタンが一番得意なことは何か、ね、神様の敵やから騙すっていうこと、うん、騙すっていうのは本当じゃないことを本当と思わせるわけでしょ、ね、だからまず最初にその準備をしてる。これは食べていいって言われとったかもしれんけど食べたらいけんって言われたんってまず心の中を不安にさせる、うん、そしてちょっとえって思わせる。クエスチョンマークがボボボボボって出てくるようにしとく、ね、これがサタンに騙される時のやり方で、その次にね、エヴァはどうしたか。エヴァは答えましたね。なんて答えた？誰か教えて。なんて答えた？
食べていいよ、
うん、食べていいんですよと。
果実を食べても良いんです、うん、でもその中央に生えている木の果実だけは食べてはいけない、
うん、はい、
触れてもいけない、
はい、
死んではいけないからと神様は
言って、はい、で女の人答えたんやけどこれ神様の言った通りかな、
ちょっと違う、
ちょっと違う、ちょっと違う、どこが違う？触れてもいけないって言ったのかと、うん、さあ2章ではどうだったんでしょうかね、うん、言ってないよね、うん、
必ず死んでしまう。
そうよね、食べると必ず死ぬとは言われたいんやけど触れてもいけ、つまり触ってもいかんとは言われてはない。でこれがどういうことを言いたいかって言ったら、この女の人はちょっと神様のことを、あ、神様ちょっと厳しいなって、ちょっと怖いなっていう思いを少し持ち始めてる証拠ですね。だって神様言うのは本当のことやんね。だけんどれでも食べていいよって言った。まずいいよって言ったんでしょ。まずいかんよって言ったんじゃない。まずいいよって言った。でだけど一個だけ覚えとってほしいルールがあって、それはこの園の真ん中に生えてるあの木の実だけはね、食べたらいかんよ。だから食べたらどうなるかってちゃんと教えてくれた。食べたら死んでしまうと。だから食べたらいけんのよって。だから神様っていうのは全然怖いとか意地悪とか厳しいとかそんなんじゃなくて、本当のことをちゃんと教えてくれるよ。全部わかる。本当のことを全部教えてくれるって。やけど蛇からちょっと不安の種を心に植え付けられた女の人はどうなったかっていうと、もう不安になってきとるから、神様のことを考えた時に、あ、神様っちなんか食べてもいいとは言いよったけど一本だけあの木だけは食べたらいけんとか言いよったな、やっぱりちょっと意地悪い、やっぱりちょっと厳しい、やっぱりちょっと怖いんかな、しかも触ってもいかんとか言いよった気がするって。本当は言ってないのによ、触ってもいかんって言われたような気がして、やっぱり神様ってちょっと怖いんかなっていう思いを持ち始めてしまったね。だから不安の種がまんまと心に落ちてしまった。でその心の中にその種がもうすでに不安の芽をビョーンってこう伸びてきて出させよる、そういう状態になったよね。すごいよね、一瞬で。すごくない？ね、今まで神様のことものすごい大好きやった。今まで神様なんか絶対そんな怖い意地悪いようなことはせんって思って信じて、もう本当に神様そばにおるのが嬉しくてしょうがなかったこのエヴァに、初めてね、あ、神様ちょっと怖いんかもな、あ、ちょっと意地悪なんかもな、この木だけ食べたらいけんとか、あ、そんなこと言うんやんっていうような思いが出てきた。そして今度は不安の目がこう心の中で目が出てきたところに、 サタンが追い打ちをかける、畳みかけるように言いました。なんて言ったか、なんて言った、4節か、あ、5節か、4節5節、
決して死ぬことはない、
死ぬことはないときましたよ皆さん。これ本当嘘、嘘やろ、うん、だって神様は死ぬって言ったんやろ、うん、そしたら神様が言ったのと全然反対のこと言うや、うん、これは大嘘です、ね、でサタンのね、今みんないろいろ教えてくれたけど、サタンのもう一つの名前は嘘の父ちゃんという、言い方変えたら嘘の親玉っていう、だから嘘っていうのはサタンから始まってるんですよってこと。でこのサタンは嘘つきの名人です、ね、嘘つき名人、全然自慢にも何もならんけど、でも不安の種を心にまいて、そして今度はその心の種が、不安が芽を出してきたところに嘘の話をポーンって持ち込んでくる。そしたらもう心の中は何が本当で何が嘘かわからんことになってきよる。なので聞いた人はそれを信じてしまう。怖いね、本当に怖いよね。そしてその嘘を信じて受け入れたエヴァちゃんに、サタンはねまだ続けて言います。なんて言ったかというと、あの木の実を食べたら本当はどうなるかっていうのを言う。で今嘘をついてそれを信じさせてしまったから、あとはもう何を言ってもエヴァちゃんは信じてしまう。怖いね、怖いでしょね。嘘をね言って信じてしまったら、もうあとは何を言っても信じてしまうっていうところがあるんですね、人間は。怖いよ。なのでサタンが言ったように、あの木の実を食べると目が開けて、そしてね、何が善で何がいいことと悪いことが自分で分かるようになる、そして神様みたいになれるんですよ。で俺たちはいいことと悪いこと自分で分かった方がいいんじゃないって思うかもしれない。そう思う人おる、おるよね多分。だっていいことと悪いことちゃんと自分で判断して行動しなさいって親から言われるでしょね。でもここではそれが良くないって言ってる。神様みたいになるからって。ということは人間は神様みたいに並んでいいっていうことなの。並んでいい。神様は神様だ、一人創造主やし、ね、全部のルールの作り主。で人間はどういうふうなものなのかっていうと、その神様創造主についていく、その神様創造主の作った世界で生かしてもらう、その神様創造主を自分の神様にして生きていく、そういう存在や。だから人間が神様みたいになってしまったら、これわけわからんくなるね。でましてや人間って神様みたいに何でも知っとって何でも分かっとって何でもできていつでもどこでも折れるんかしたら、そんなことないよ。ちゅうことは人間には正しい判断ができませんということなのに、サタンはこういうことをエヴァに言って、これっていいことでしょって思わせてしまった。本当は全然良くないよね。だけどいいことやろう、こんなあの木の実を食べたらこんなにいいことが待ってるんですよ、でもそれを神様はあんたから隠しておいたんですよ、ちょっとひどくないっていう思いにしてしまった、ね、でこういう風になってくると、もう誰がいいもので誰が悪者かっていうのがもうわけわからなくなってくるやろ、ね、そういう風にして俺たちは、ね、だんだん神様のルールを破る方に引っ張られていってしまう、ね、いろんな言い訳をつけるんです。いや自分がもうこんなきついのは嫌やからとか、ね、いや自分がもう決めるのが楽やからとか、ね、自分が好きなようにするのが一番嬉しいからとか、いろいろ理屈をつける、ね、そして最近なんか特にこれがよくわかるなと思うのは、すごいなんかが上手な人とか素晴らしい人とかものを見たときに、最近の人ってさ、なんていう言葉使う？ 神って言うでしょ、うん、あれはね俺ねあこれすげえなと思う。だって神様じゃないよその人は、うん、なのにその人とかそのことを神って言う。ああ、まあ、神ってるとかねいろんな言い方ありますけどね。だからそれを見ても聞いても思い出すのは、あやっぱり人間っていうのはこの今日の出来事この三章の出来事から自分は神様みたいになりたいんだ、自分が神様になって、ね、これはいいこれは悪いあいつはいいあいつはダメって決めて自分が一番いいようにして生きていきたいんだっていうことがすごいわかるよね。人間何にも変わってないです、ね、で今日は、このまま終わってしまうとものすごい暗い話で本当にじゃあ希望も何もないんかっていうことになるんだけど大丈夫です。ちょっと先のことを言うとこうやって誘惑に負けて、ね、人間がズルズルって神様のルールを破る方に引っ張られていってしまったんだけど、で実際その木の実をね食べてしまった。だけど神様はどうしたかっていうとそれを、ね、そのままお前もそんなんなら知らんって言ってその場で人間のに人類終了ってするんじゃなくて、ね、それでもいやお前たちとまだつながりをキープしたい、ね、せっかく作ったし、ね、私が大事にしたい、ね、そういうものなんだからもうなんとかもう一回私とね一緒に折れるように暮らせるように生きていけるようにしてあげるからねって約束してくれた、ね、だから神様、ね、創造主っていうのは俺たちみたいに叩かれたら叩き返すとか、ね、嫌なこと言われたらもっと嫌なこと言ってやるとか倍返しとか流行ってましたけどそういうもんじゃなくて神様っていうのは最初の思いを貫くんですよ。言った通りですよ。人間を作った我々に似せて我々の形にって言って作った以上はね、その人間を我々と同じように愛するんだ大事にするんだこれ何にも変わらないんだっていうねそこがすごいよなっていうところで終わりたいと思いましたね。でこの今のサタンのやり口っていうのは今の時代も何にも変わってないです、ね、よくニュースとかで出てくる詐欺事件とかね本当に毎日起こってるすごい身近でも起こってる、ね、でそういう人を見てみんなどう思うかしらなんでこの人騙されたんやろか、ね、この人、ね、ひょっとしたらこの人ちょっと、ね、もうちょっと考えればよかったのにとかいう人もおるかもしれんちょこの人バカやんとかいう人もおるかもしれん、うん、でもね本当にその人がバカやったんかそんなことないと思います。やっぱり騙す方は騙そうと思ってきてるから、うん、ものすごいうまくやるでしかも悪い人のようには絶対見えんような話し方とかそれからストーリー作ってくるよ ね。だから俺たちもね今日覚えたいのは俺たちはいつどんな誘惑に遭うかわからんっていうこと、うん、だけど本当に正しいことこの間も1万円の話したけど本当に正しいことを知っておけば誘惑嘘の話が来た時にすぐ分かるでしょ。あこれ違うわ、ね、あこれもう打て合う前もうほたっとこうって、ね、すぐ分かる。だそういう風になるためにもいつもいつも、ね、あの悪いやつの研究するよりも本当のもの本物の創造主神様のことを、ね、知っていった方がよっぽどいいよっていう話ね。あのたまにこういう箇所を読むとじゃあサタンのことをもっと知っていつもサタンの話をしてサタンの研究してサタンってサタンのばっかりなる人がたまにおったりするんですよ。でもそうじゃなくて俺たちは誰についていくの？イエス様やろ。俺たちの救い主誰よ、ね、だったら俺たちは救ってくれるその死にも負けないその作り何イエス様のことを知った方がよっぽどよくね。そら敵のこともねそう少しぐらい知っとってもいいよそら。やけどやっぱりいつものフォーカスの中心はイエス様これやろ、ね、こっから始めていこうやっていうね。だからサタンが何時言ったら神様こんなこと言ってんとか言ってきてもたらいやそうなんって言った時にちゃんと神様が言ったところに帰って調べていや神様こう言うとるやんってはっきり言えるようになれば全然大丈夫よ、ね、なので特にねもう今の時代ネットとかいろんなもう本当に手軽にもうすぐそこにいろんな誘惑が待ってますから俺たちはイエス様をまず知ることイエス様の言ってることを聞くこと そこに自分の土台を据えていくこと、これ大事にしたいなと思いました。じゃあ最後お祈りをして終わります。イエス様ありがとうございます。今日も聖書のこの創世記を通していろいろ教えてくれてありがとうございます。俺たちは、騙されている時こそ騙されていることに気づいてません。でも騙され続けて生きていく時もひょっとしたらあったりすると思います。実際に、俺たちを騙そうとするそんな状況、そんな誘惑いっぱいあります。周りにあります。そんな中で今日は、人類最初の、アダム君とエヴァちゃんが受けた誘惑のことを聞きました。本当にまずは不安の種を植え付けられて、そしてその不安が育っていくようにさせられて、そしてそこに、嘘をポコッと入れて、そして、嘘に付け加えてこっちがどんなに損をしてるかっていう思いをさせるようなことを言ってきます。本当に俺たちはこの順番で、すぐに負けてしまう、すぐに騙されてしまう、本当弱いところがいっぱいあります。でもそうならなくて済むように、本物であるイエス様、作り主である神様のことをもっと知ることができるように助けてください。聖書を読みたいって思う気持ちが残ってくるように助けてください。そして周りのクリスチャンと話すときに、ただどこのラーメンが美味しかったとかだけじゃなくて、本当にイエス様が今自分の中でどんなことしてくれるか、そういうことをシェアして、本当に会話とか生活とか全部中心がイエス様になっていくように助けてください。俺たちがイエス様のことでウハウハしてなかったら、誰もイエス様のことなんか聞きたいとも思いません。でも俺たち信じている以上、イエス様に救われています。救われている以上は必ず変わっています。その変わっているところをみんながお互いに、あ、そうやね、こうやね、確認しながら、そして、お互いに指摘しながら、本当にイエス様にみんなで賛美の声を上げていくことができるように助けてください。そして、もしこの誘惑に陥ってしまった時も、イエス様は絶対俺たちのことを、諦めない、捨てない、もう見放さない、俺たちがごめんなさいって本当に心から言って悔い改めろと決めるときに、イエス様は絶対に助けの手を差し伸べてくれることもまた事実ですから、そのことも忘れることないように助けてください。今日の時間本当にありがとうございます。神様はただ一人、あなただけです。俺たちはその作られたもの、そして神様に従う生き物です。この関係の中で本当に毎日与えられた素晴らしい時間、素晴らしい命、毎日その中で神様を賛美していくことができるように、助けてください。この時間心から感謝して、イエス様の力あるお名前でお祈りいたします。アメン。